単語の星。著者、宮沢賢治。翻訳者、ガーネット。双子の星。1。天の川の西の岸に、杉菜の胞子ほどの小さな星が見えます。あれは、中世童子と高世童子という双子のお星様の住んでいる小さな水晶のお宮です。この透き通る二つのお宮はまっすぐに向かい合っています。夜は二人ともきっとお宮に帰ってきちんと座り、空の星巡りの歌に合わせて一晩銀滴を吹くのです。それがこの双子のお星様の役目でした。ある朝、お日様がカツカツカツと厳かにお体をゆすぶって東から昇っておいでになった時、中世童子は銀滴を下に置いて高世童子に申しました。ポーセさん、もういいでしょう。お日様もお昇りになったし、雲も真っ白に光っています。今日は西の野原の泉へ行きませんか？ポーセ童子がまだ夢中で半分目をつぶったまま銀滴を吹いていますので、中世童子はお宮から降りて靴を履いてポーセ童子のお宮の段に登って、もう一度言いました。ポーセさん、もういいでしょう。東の空はまるで白く燃えているようですし、下では小さな鳥なんかもう目を覚ましている様子です。今日は西の野原の泉へ行きませんか？そして風車で霧をこしらえて小さな虹を飛ばして遊ぼうではありませんか。ポーセ童子はやっと気がついてびっくりして笛を置いていました。あ、チュンセさん、失礼いたしました。もうすっかり明るくなったんですね。僕、今すぐ靴を履きますから。そしてポーセ童子は白い貝殻の靴を履き、二人は連れ立って空の銀の芝原を仲良く歌いながら行きました。お日様のお通り道をはよ清め、光を散らせ天の白雲。お日様のお通り道の仕掛けを深く埋めよ天の青雲。そしてもういつか空の泉に来ました。この泉は晴れた晩には下からはっきり見えます。天の川の西の岸からよほど離れたところに青い小さな星で丸く囲まれてあります。そこは青い小さな粒石で平らにうずめられ、石の間からきれいな水がコロコロコロコロ湧き出して、泉の一方の縁から天の川へ小さな流れになって走っていきます。私どもの世界が日照りの時、痩せてしまったヨタカやホトトギスなどがそれを黙って見上げて残念そうに喉をクビクビさせているのを時々見ることがあるではありませんか。どんな鳥でもとてもあそこまでは行けませんけれども、天の大ガラスの星やサソリの星やウサギの星ならもちろんすぐ行けます。ポーセさん、まずここへ滝をこしらえましょうか。ええ、こしらえましょう。僕、石を運びますから。中世童子が靴を脱いで小流れの中に入り、ポーセ童子は岸から手頃の石を集め始めました。今は空はリンゴのいい匂いでいっぱいです。西の空に消え残った銀色のお月様が吐いたのです。ふと野原の向こうから 大きな声で歌うのが聞こえます。天の川の西の岸を少し離れた空の井戸、水はコロロ、そこもキララ。周りを囲む青い星、夜鷹フクロウ、千鳥かけす、きよとすれどもできもせぬ。大ガラスの星だ。童子たちは一緒に言いました。もう空の隙をざわざわと分けて、大ガラスが向こうから肩を振って、のしのしと大股にやってまいりました。真っ黒なビロードのマントを着て、真っ黒なビロードの桃引きを履いております。大ガラスは二人を見て立ち止まって、丁寧にお辞儀しました。いや、こんにちは。順世童子とポーゼ童子、よく晴れて結構ですな。しかしどうも晴れると喉が渇いていけません。それに昨夜は少し高く歌いすぎましてな。ごめんください。と言いながら、大ガラスは泉に頭を突き込みました。どうか構わないで、たくさん飲んでください、とポーゼ童子が言いました。大ガラスは息もつかずに3分ばかり喉を鳴らして飲んでから、やっと顔を上げて、ちょっと目をパチパチ言わせて、それからブルルッと頭を振って水を払いました。その時、向こうから荒い声の歌がまた聞こえてまいりました。大ガラスはみるみる顔色を変えて、体を激しく震わせました。南の空の赤目のサソリ、毒ある鍵と大きなハサミを知らない者はアホ踊り。そこで大ガラスが怒って言いました。サソリ星です。畜生、アホ踊りだなんて人を当てつけてやがる。見ろ、ここへ来たらその赤目を抜いてやるぞ。順世童子が「大ガラスさん、それはいけないでしょう。王様がご存知ですよ」という間もなく、もう赤い目のサソリ星が向こうから2つの大きなハサミをゆらゆら動かし、長い尾をからから引いてやってくるのです。その音は静かな天の野原中に響きました。大ガラスはもう怒ってブルブル震えて、今にも飛びかかりそうです。双子の星は一生懸命手真似でそれを抑えました。サソリは大ガラスを尻目にかけて、もう泉の縁まで張ってきて言いました。どうも喉が渇いてしまった。よう、双子さん、こんにちは。ごめんなさい。少し水を飲んでやろうかな。はてな、どうもこの水は変に土臭いぞ。どこかの真っ黒なバーカーが頭を突っ込んだと見える。ええ、仕方ない。我慢してやれ。そしてサソリは10分ばかりごくりごくりと水を飲みました。その間もいかにも大ガラスをバカにするように、毒の鍵のついた尾をそちらにパタパタ動かすのです。とうとう大ガラスは我慢しかねて、羽をパッと開いて叫びました。こら、サソリ、貴様はさっきからアホ踊りだのなんだのと俺の悪口を言ったな。早く謝ったらどうだ。サソリがやっと水から頭を離して、赤い目をまるで火が燃えるように動かしました。へん、誰か何か言ってるぜ。赤いお方だろうか、ネズミ色のお方だろうか、一つ鍵をお見舞いしますかな。大ガラスはカッとして思わず飛び上がって叫びました。何よ、生意気な、空の向こう側へ 真っ逆さまに落としてやるぞ。サソリも怒って大きな体を素早くひねって尾の鍵を空に突き上げました。大ガラスは飛び上がってそれを避け、今度はくちばしを槍のようにしてまっすぐにサソリの頭をめがけて落ちてきました。純正童子も仰せ童子も止める隙がありません。サソリは頭に深い傷を受け、大ガラスは胸を毒の鍵で刺されて、両方ともうんとうなったまま重なり合って気絶してしまいました。